石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は石巻地域で暮らす皆さんに、さまざまな角度から石巻の未来について語り合ってもらう番組です。どうぞリスナーの皆さんも一緒に石巻の未来について考えてみませんか。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、オリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、アコースティックコンサートホール N ズスクエア、南中里3丁目多目的スペース K ボックスの提供でお送りします。
高木の蛇口一体型浄水器、ハンドシャワー水洗と浄水器が一体となった多機能型水洗です。私たちにとって大切な水をもっときれいに、もっと便利に、もっと快適にしたいあなたへ。無料見積もり等詳しくは高木ホームページでチェック。 What do you get when you fall in love? A guy with a pen to burst your bubble. That's what you get.石巻から美味しいコーヒーを、コーヒー工房石川。
さて、8月後半の座談会は雄勝座談会です。震災で甚大な被害を受けた雄勝、自らも被災しながら、それでもふるさとのために頑張ってきた皆さんがいます。今回はその中から3名の方に、雄勝店子屋街隣のオーリンクハウスにお集まりいただきました。どんな座談会になるでしょうか。それではお聞きください。
皆さんこんにちは、進行役の黒沢健一です。本日はいつものスタジオを飛び出して、雄勝のオーリンクハウスの方に出張で参っております。今日の座談会は雄勝座談会ということで、今週来週やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。それでは早速ですね、皆さんの方から自己紹介お願いいたします。
一般社団法人雄勝花物語代表理事の徳水理恵です。
はい、雄勝硯生産販売協同組合で、製造管理部長をしております高橋よりよと申します。
はい、雄勝町伊達の黒船太鼓保存会の会長をやっております神山雅之と申します。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高橋さん、今日お邪魔しているこのオーリンクハウス、
はい、
もうすごいなんかウッドデッキから始まって、全部地元の木ですかね。
これは実はね、長野の方で、はい、まあ、軽井沢とかの別荘用に、部材だけ取ってあったものを、はい、まあ、各いろんな支援を受けて、
はい、
こちらの方に震災後に建てた建物で、まあ、一応一番大きいホールを、
はい、
まあ、カフェとして運用してて、はい、あとはちょっとね、ちょっと小さいんですけど、
はい、
まあ、会議室とか展示のスペースもあって、そこでまあ、民営の公民館的な、
はいはい、
役割を果たして、カルチャーであったり、
ええ、
あとはまあ何かこう、今はね、ちょっと戦後70年の企画展とか、
ええ、はい、
そういったふうなのを市の、まあ、師匠、総合師匠と一緒に共同しながら、
はい、
運営している建物ですね。
まあ、今のところ、雄勝の中核施設っていうことですかね。
そうですね、いろいろと、まあ、ちょうど店子屋っていう仮設の商店街のすぐ脇であるので、はい、いろんな人の交流の、
交流の場になってますね。
場になってますね。
はい、北海道の支援してくれる方もいらっしゃったり
しますね。はい、そうです、そうです。石狩の熊谷さんっていうね、とても面白いおっちゃんが。そういう方とかね、
はい、
まあ、とにかく全国から来る人らがここに立ち寄ったり、
はい、
あとは地元の人も結構ね、足に通って来るので、そういうふうな本当の、ここの雄勝の今の情報が一番取りやすい場所ですね。
じゃあもう雄勝にいらっしゃった方は、まず、 オリンクハウスに来ていただいて。
そうですね。ここに来て、いろいろ、まあ、お話すれば、まあもちろん運営してるのも地元の人らなので、はい。わかる状況です。
で、ここで一服ついたら、隣のお店で買い物していただいて
ということ ですね。食べたりということで。
はい。わかりました。じゃあそんな感じで進めたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日は3名の方に、もう本当に雄勝では活動ですかね、民間としての活動を本当に地道に当初からしていただいた方なので、まずどういう活動をしてきたか、一人ずつちょっとお話をお聞きしたいなと思います。じゃあ、初めに、伊達の黒船太鼓の神山さんから
お願いします。はい。ですね、うちの方は郷土芸能として和太鼓を、はい、演奏して、雄勝の文化だったり、はい、そういうのをいろいろ発信していこうという感じで、平成3年にできたグループなんですね。はい。で、まあ、いろいろなところでお祭りとかイベントとかで演奏活動をしております。
はい。
震災前は、雄勝公民館の方で、拠点として、練習、あとはいろいろ、はい、やってたんですけども、まあ、それ、まあ、流されまして、はい。まあ、それでいろいろ支援とか受けてまた復活できたわけですけども、
はい、はい、
まあ、続けて休まないで活動を続けております。
はい、前に伝統芸能座談会でも亀山さんに一度お伝えしましたが、本当に大変な中の復活劇っていうかですね、
はい、
皆さんの要望に応える形で、はい、復活をしてきて、
はい、
もう今も本当にいろんなイベントで呼ばれて引っ張りだこで、
はい、ありがたいことに
どっちがも断らなきゃないみたいな感じの引っ張り具合ですよね。
はい、はい、そうですね、結構忙しくさせていただいております。
はい、ではゆりさん。
はい、私高橋より王は、まあ、もともとすずり屋で自分家で、まあ、会社経営しておりましたが、まあ東日本大震災でね、まあ家、まあすずり屋さん全員なんですけども、家屋工場、まあそれこそ在庫やら何ら全部流されて、
はい、
で、まあ避難生活を送りながら、まあすずり組合というのがあって、
はい、
そこで、まあ組合自体の再建をまあ目指しましょうと、はい、たまたま避難した先、うちの組合の理事長も一緒だったので、
はい、
なんとかできないかなっていうことで、まあ一応地道にこう再建の道探りながら、
はい、
で、まあそのタイミングで、ここ、まあこの脇の部分、総合支所のあった跡地に、仮設の商店街を作ろうという話になりまして、で、オープンしたのが結局2011年の11月、
はい、
に仮設の商店街、雄勝店子屋街としてオープンするんですが、それがまあ、石巻で一番早いんです、はい、実は仮設の商店街としては
一番だったんですね。
そうですね、
はい、
で、まあ、そこに組合も入ると、
はい、
まあ、一部店舗と工場ちっちゃく、まあ、ちょっとプレハブとかも用意しながら、まあ、最小限、まあ、いろいろ本当に、まあ、国やら県の助成金とか、
はい、
あとは民間の方々のいろんな応援もあって、まあそこで、まあその前からね、ちょっとずつはやってたんですが、一応オープンして、で、まあその時に、まあここで、まあイベントを仕掛けないといけないかなというので、
はい。
まあ雄勝復興市執行委員会っていうのが、まあその遡って5月。
5月。
2011年の5月にここで1回目の復興市をやったんです。まあ2ヶ月後ぐらいで、
早かったですよね。
まあだいぶいろいろご批判も受けながら、ただまあ、松で店とかやりたいっていう人がいたので、
はい、
とにかく売れるもの何でもいいから出そうやと、いうので、
はい、
で、その時に、神楽、雄勝の法院神楽、
はいはいはい、
もやってもらって、太鼓が本当は頼んだんだけど、まだちょっと、いろんなものが足りなくてできなくて、だったの黒船さんが、でも神楽の方はなんとかやってもらった時に、
はい、
雨だったんです。今でも5月の26かな。日なんですけども、はい、まあ、土曜日で、でもね、1000人以上来てもらったんです。その7割、8割が雄勝から、その、いろんなところに避難して、まあ、石巻であったり、仙台であったり、はい、まあ、もっと言うと東京であったり、避難してた人らが集まってくれて、
うんうん、
安否の確認はね、知り合いできてはいるんですよ、2ヶ月後なので。はいはい、ただ、会うのが初めてだった人がやたら多くて、もうみんな泣きながらですよ。まあ、正直買い物なんかそっちだけ、
ね。
で、もう再会のその喜びというかを、うん、しかも神楽見ながらもうほとんど泣いてまして、
うん、
こういうふうに来るとは思わなかったっていうんで、それをきっかけにできるまで11月の間3回やりまして、
はいはい、
で、 まあ、そういう場がないといけないなと、うん、まあ、この先ここに住むのか住まないのかはそれぞれなんですが、ええ、まあ、必ず私はもうここに住むとは決めてたので、まあ、そういう人もいる限りは、ええ、まあ、帰ってこれる場所としてあり続けなきゃいけないので、はい、まあ、こういうお店をやりながら毎月ね、その11月にオープンしてから毎月イベントやったんですよ、は
い、
1年間。
いや、本当にイベントは次々あったなっていうイメージはすごいありましたね。1
年間とにかく毎月やって、まあ、その人がね、まあ、来づらい時期、まあ、冬場とかね、はい、それは雪降ったりして大変だった時は外して、今も年に6回ぐらい、はい、まあ、その復興市実行委員会として、まあ、そういう集えるきっかけの、はい、場所であったり、あとは、観光面というかね、その食の発信であったり、まあ、お松、まあ、ね、養殖業盛んで、ホタテとか、ホヤとか、はい、まあ、いっぱい美味しいのもあるし、それと、なんといっても私のすずりもあるので、そういうのをうまく絡めながら、やるように努力はして、うん、まあ、今もそうですね、まあ、年に6回ぐらい続けてるっていうのが今の状況ですね。
はい、一番最初された時、亀山さんもいらっしゃったんですか？
いや、俺ね、1回目出てないんですよ。
そう。5月でまだだから避難仙台だのかな、うん、あの時
仙台のね嫁さんの実家に、ね、はい、いまして、
でその2回目に6月か
6月の時はなんとかかんとか、は
い、そう、もういいから出ろやった、
はい、さあもう腹決めた時期だったんで、
最後として再開をされたってことですね。
あと店も出した時が
店もまだその時はまだ全然店の方は今うちもその仮設商店街棚子屋街に入って今営業中なんですけども、はい、その時はまだ
だからオープニングしてからか、
そうですね。
で徳光さんの方も最初の時は来られたんですか？
1回目来ました。それで頼夫さんがやるっていうのを聞いて、実は主人が小川小学校の教員だったので、
はいはい、
小川小学校の震災前に小川小学校に勤められてた先生が、はい、震災前の小学校とか神社の写真を持ってらしたので、うん、それを全部借りてきて、うんうん、でもう後ろに全部展示しました、
はいはい、
神楽をやる舞台の後ろに、
はい
はい、断りなしにも全部で、ね、その日に持ってきて、はい、あの頃は全然前もっての準備とか、
はい、できなかったからね、
話し合ってなかったので、もう朝来て、ここに買っていいですかって言っても全部バーッと貼って、でみんながやっぱり泣きながら見てるの見て、うん、こういうのってやっぱ続けなきゃと思いました ね、
ねえ、やっぱ皆さん本当にそこで初めてこう、あ、来てたんだね、そうそうそうみたいな感じだったんですね、はい、
本当にそうですよ。抱き合ったり ね、 ね、特に、ね、子供らがね結構いっぱい来てたんですよ。子供ら同士が
友達がね、2ヶ月ぶりにやっと会えたみたいな感じですかね。
2回目に小川小学校の子供たちが南中空を踊ったんです、
ね、はいはい、
それもまたみんな泣きながら、ね、子供たち何回も踊らせて5、6回アンコールで踊らされても
ヒロヒロがいる、
そういう感じで復活してたわけですね、
1回目の時はまだ学校ってこの辺始まってなかったっ、
まだ始まってない、
ね、
いや始まってた、
始まった、
連休あれけど始まって始まってた、
うんうん、河北中でやってた、
うん、そう
だよね、そこにね全員来れたわけじゃないんでね、そう、うちなんか仙台の小学校に行ったん、
じゃあその何回も何回も繰り返して、うん、そのイベントをやる中でもともといた地元の人も来れたり来れなかったりしながら、
はい、
つながりをこの場所で、
そうですね、
お松のこの地元に来れるきっかけの場もそれで作ってるっていうことになったわけですよね、はい、すごい取り組みですね。それであと徳光さんの方なんですけど、一般社団法人五月花物語っていうのは、
はい、
皆さんがよく知ってるのは、ローズガーデンということで、
はいはい、
その始めるきっかけというのは、
はい、法人の拠点となっているのがローズガーデンなんですけども、
はい、
あそこに花をちょっと植え始めたのは2011年のちょうど今頃です。で実家の跡地なんですけども、
はい、
母とそれからまあ親戚がかなりの人数が亡くなってしまったので、ええ、その場所にとにかく抹茶色だったので町が、
もう色がなかったですよ ね、 ね、
で場所が雄勝の入り口だったので、ここがいつまでも茶色だと、雄勝ってもう人戻らない町のままかなっていうふうに思われるんじゃないかなっていうふうなこととか、はい、やっぱり亡くなってた人が震災の1年くらいってなんとなくこう空気がね、
うんうん
うん、違うなって感じで、
はい、
だから抹茶色のままではなくなった方にも申し訳ないなっ くらいの気持ちでちょっと花を植え始めたのが始まりです、
はい、
でそこからあの全国の皆さんからいろいろお力いただきまして、今のようなあの、はい、まず拠点となっている庭はバラを植えて、それから建物も建てて、はい、柵もできてというふうになりました、
はい、
であの2014年に、はい、一般社団法人という形にして、うちのローズガーデンと、それからこう田中屋の前にある花壇とか、はいはい、あと今は天佑寺の山門の近くにずっとこう一面丘を彼岸花で埋めようという彼岸花を植える活動ということをまあやっています。
じゃあもうローズガーデンの周辺という、まあ、元自宅のあった場所だけじゃなくて5月全体を花で飾っていこうという活動も今されている感じなんですね、はいはい、実際ローズガーデンは季節になると本当に皆さん、うん、石巻の方からももうなんか今見頃だからみんなで行かなきゃねって話になったりね、はい、結構しますからね、
う
ん
う
ん、
もうだから本当にさっき家さんおっしゃったように色なくてでね、
あの時は本当そう、沿岸地全部が色がなんか、
だからそこにもうどんどんいろいろその時のね花植えてった時には本当に綺麗で、
はい、
であのやっぱりその時、まあ、私もボランティアさん結構よくあの、はい、まあ、アテンドというかこっちでやってたんで、あそこの綺麗なとこ何なのって聞かれて、いやこういう風にやってるんですよっていう説明をして、
はい、
であとそこからね手伝いにも行ってもらえるようにもなってたり、まあ、本当に、あの頃が一番こうあの辺周辺が綺麗になってた時なので、
は
い、ものすごい助かりました。
何よりも雄勝の玄関口みたいな、ね、場所にあるん で、ね、トンネル入ってきて、降りてすぐというかもう一番最初に、
ウェルカムボードではないですけど、
そうですね、はい、
どこの
もう安心するんですよ、毎日
頑張ろうかまで一緒ですよ、
まあ、そうですね、あんな感じですね本当に。
いやでも始めるきっかけはね、まあ、そんな色がなかったからもう色を少しでもっていう思いで始めた、それがこうどんどん広がっていくっていう、うんうんうん、でも頼夫さんの動きであったり、神山さんの動きもまさにそんな感じで、本当に地元を最終的には盛り上げていこう、うん、地域のためにってところなんだと思うんですけど、今このオーリングハウスから見える景色は本当になんか建物もなく本当に対岸から自然が綺麗に、はいはい、逆に言うとね、変な意味かもしれないですけど、綺麗に見えるような感じになっちゃってますけど、そうですね、震災前は実際にここからだと多分建物が建ってて海とか川とか見えないですよね、入江とかね、
ここのね、まあ、中心部、まあ、松の中心部っていうあたりで、はい、だいたい600世帯ぐらい、
600世帯
あったんですね、あったんです。で、まあ、本当に今の位置からだとね、まあ、若干見えるんですけど、この先の方はね、はい、やっぱり家がずっとあって、
そうですね、商店街っていう感じですね。そう、
商店街とこう民家とこう入り混じったような感じの状況で、
はい、
まあ、本当 の、まあ、田舎の典型的な街並みが続いてたところでしたよね。
なんかこう、雄勝に行くと、あ、雄勝に来たって思うような、うんうんうん、こう景色の街並みっていうのが、はいはいはい、ありましたよね。
でまあ、それが、まあ、ほとんどこの中心部に関しては9割5分ぐらいですよね、何軒かしか残ってないですもんね、なので、まあ、ガラッとは変わってしまった景色ですね。
津波の高さといっても、小学校の屋上まで行ったんでしょ
うか。そうですね、ここに総合支所3階建ての建物が、まあ、建ってて、はい、それの3階の天井まで、
来たんですね、
だいたい15メーターぐらいちょいくらいですか、開口部で、で奥行って遡上口で23メーター4メーターぐらいの、はい、まあ、遡上口があったかなっていう感じですよね。
石巻市内の方の約3倍近い津波の高さですね。でその津波が来た時は皆さんはどちらにいらっしゃったんですか。
みんなそれぞれ、
神山さん
は、まあ、5月にはいましたね、うちにいました。はい、
まさかこんな津波来るなんて思ってないですもんね。
ああもうそんなね、ここまでとは思ってなかったですね。まあすっごい地震でしたし、まあ大げさなというかもう10メートル以上のというインフォメーションというか発表だったんで、
はい、
まあいくらかは来んだべな、まあちょっと床濡れるぐらいはするのかなという、まあ店やってたんですけども、
はい、
雑貨屋タバコ屋、
はいはい、
ちょっとじゃあ下に落ちたタバコとかを棚に戻して濡れないようにしながら、
はい、
それで津波想定したの高台一時避難場所に、
はい、
すぐ1分ぐらいで行きましたんで、
あ、
はい、で行ったんですけども、まあ、そこから見てたらもう そんな床に落ちたタバコがどうのこうのよりも、もう屋根もうその上行っちゃったという。
五月全体がすっかり海、はい、水で囲まれた感じだったんですかね。
そうですね、はい、一旦もうあの中に入ってきた時にはね、はい、もう案内全部、まあ、10メーター以上水入ってましたんでね、
はい、まあ、もうあの海見えないところにあの店あったんで、うちあったんで、はい、まあ、全部は見えてないんですよね、
はい、
もうこれはどうなってんだろうという感じで。
うん、はい、徳光さんはどんな感じだったんですか、その当時は。
私はですね、あのここから石巻に向かって車で走ってた時に地震だったんです。ちょうど箕輪田のあたりですね、
はいはいはい、
でそこで路肩に車を止めて、もう大揺れでちょっと車がもうズズズってこう落ちかけてところでなんとか揺れ止まったんですね、
はいはい、あ、車が土手から落ちそうになったんですね、は
いはい、であとやっぱりラジオですぐ10メートルの大津波警報っていうことは言われたんですけど、はい、神山さんと同じで、あの私 の, あの母の住んでところが、はい、あの三作で神山さんのうちのもう少し神山さんのところにも奥なんです、
はい、
山、
はい、
奥っていうか山の方なので、同じくらい母のところの、布団が濡れてるかなと思って、まあ、あの母が布団濡れたら心配するだろうから戻って、布団をあの片付けなきゃと思って5月の方に戻ってきたんです、
はい、
で戻ってきてトンネルの前あたりに行った時に5月から避難してくれる人たちと会って、ちょっとどうもちょっと様子が変だっていうこと で,、でそこであのうろうろしてました、
はい、
もうだ行けなもう降りてこれなかった
んで、あのなんでだかその時に車で降りていくのは無理のような感じがしたので車を置いて歩いてきたんですね、はい、そうするともうすごい引き波で、
あのあもう一体一波来た後だったんです
ですね。だから見慣れてる景色だと中学校が見える位置を滝のような速さで流れてるんです。
あ、水が逆流していった感じですね。
だからここ自分が見えるは見えるのは中学校のはずなのに、見えてるのがのすごい流れ で,、で一方で、機材の神っていうふうにあの山のふもとの方の集落があるんですけど、
はいはい、
そこはもう波が行った後で、水がなくって、家のが全部倒れてトラックがひっくり返ってブーブーって
あ
ーずっとクラクションが鳴ってとかっていう、
ね、
ちょっとあの理解しがたいがかったですね。片っぽは水がない、片っぽにはすごい流れがあるっていう、何起こったんだろうっていうのはそれは理解しがたい状態でした。
じゃあもう、北上川が遡上するちょっと手前に上がってきて、
いえ、あの多分私はうーんとあまりその津波のあれは詳しくないんですけど、上がってきた時にはもっともっと時間前で、実はその5月での引き波を見た後に、もう一回私はあの釜屋トンネルから大川の方に降りてったんです。釜屋の方に、
はいはいはい、
あの電波携帯の電波の通知とか探して、でその時に降りてったら自分の目の前に波が来たんです、
はいはい、
でそれでびっくりしてまたトンネルに戻ったんで、だから5月の引き波が来てから遡上した波は僕は来たと思います。随分、ね、時間差があると思います。
こっちは外海で、距離
やからな、
あっちは川を遡上してる最中にこっちはもう来てたってことですね。
小勝が約、まあ、30分後ぐらいですよね、
はい、約30分ですね、
大川中学校44分後ぐらいですよね、
石巻市内で約1時間
ですよね、
はい、
だから、まあ、私もその時は家にいたんです、はい、で、まあ、小勝で一番多く亡くなっている石巻市立小勝病院のすぐ脇で、で、まあ、幽霊がひどくて、まあ、近所に声かけて、まあ、年寄りばっかりなんで、うちの地区も、あの70代、80代のおじいちゃん、おばあちゃんばっかりなんで、まあ、声かけてね、あとは、まあ、ちょっと連れていく人は上に連れてったりして、で、自分の分はもう海っぺりで見てたんですよ。
はい。
もう完全に油断ですね。あの、ダメな、一番ダメな行動を取ってまして。で、まあ、1メーターぐらい引いたんですよ。
一気にですか？
ずっとね、30分ぐらいしてね、はい、まあ、ちょっと友達、同級生が近くにいたんで、それと話しながら、カワウっていう鳥いますよね、
はいはい、
あの今、いろいろ問題を起こしてる、あのいっぱい集団で飛んで、ボラ食ったりなんだり、ハリ食ったりしてる、あれもこの辺いるんですよ。
あ、いるんですね。
いるの。で、あれは魚食ってるんですよ、平気で。野生の鳥が魚食ってんだから、大したことねえべやみたいな話したら、まあ、そのスーッと引いて、で、その後、あの何気なく足元からちょっと目上げたら、いつもね、あの笠貝島って、
はい、
あの見えるんです、あのうちらほうのところから、
はい、
それは見えないんですよ、あれ、と思って、
見えてる島が、
あ、見えないの、
水の中、
そう、もう水が高くなってる状態で、見えなくなって、やばいなって思ったら、もう足元から上がってきたんですよ、もうほんの数秒ですよ、もう目移して、で、やばいって、なんとなくもう、ガキの頃から見てる海の高さなんで、ここにいたら俺らの頭超えるなっていうのは直感的に分かったんで、まあ、その後の前にもね、放送はなってたのね。はい、最初、 ただの津波警報なんですよ、
はい、
そのうち、ね、4メーターを超えるとか6メーターを超えるってなって、はい、最後本当に数分前、
はい、
2、3分前かな、うん、に10メーターを超える津波が来ますので避難してください、うん、っていうのが来ててもまだいたんですよ俺ら、
はい、
でそれから逃げて、まあ、なんとか、まあ、俺らも1分かからずに高いところまで着くので、
はい、
で高いところついで振り返ったら家が流自分家が流され、
じゃあもうタッチの差ですね。
そうですね。でその途中にね、あの80代85ぐらいのおじいちゃん方が、うん、あの昭和8年の津波経験している人が3人が動かないんですよ、はいはい、もうちょっと高いところにみんないるのに、3人ですよ、みんなその津波経験している人なのに、
はい、
なんで動かねえのって、来っからねって言っても、いや8年の時ここまで来てねえんだって片っ端ですよ。
あ、
しょうがねえからその2人引っ張って、もう1人はもうとにかく走れっつって走らせて、で上まで上がって1分後ぐらいですよ、
まあ、そのいた場所は来てたと、
ね、そう。でも本当に言うこと聞かない、まあ、逆に経験があだになるっていうかね、う
ん、まあ、でも各地でなんかそういうのありましたよね、
なんかね、
昔こうだったからとか、
そうそう、ここまで来てねえんだからとか、うん、そんな感じで逃げなかったりっていうのもあったみたいで、
石巻市内の方でもね、ここまで、あの前の知事地震でも一切来ないんだからって動かなくて、はいはい、っていう方もいらっしゃいました ね、 ね、
だ油断なんですよね、で、まあ、病院その時に、まあ、飲まれていくのを見てて、まあ、その30分私もいかに無駄に過ごしたかがよく分かって、まあ、ちょっとね、まあ、その病院が最初もう水柱ドーンと上がって、でそのままこう飲まれていくときに、はい、屋上に何人がいたのはもう全部見てるんですよね、
はい、
で、まあ、その方々 もうほぼ、まあ、何人かは助かった人はいらっしゃったんですが、はい、まあ、そんな状況でね、あの初期の、まあ、本当にやれば30分、まあ、全員とは言わないけどね、何人かは助けることは、まあ、もうちょっと早ければできたのかなっていうのは私の心の中でずっと引っかかってるところですね。
本当にあの皆さんも自宅も流されてっていうところで、本当にあの生活の基盤が本当になくなってしまって、今までこう帰る場所がなくなるぐらい、こう自分としてこう何ともしがたい喪失感があるっていう状態になったのにもかかわらず、こうやってね、あの雄勝を引っ張っていく活動をしてきたかっていう話をですね、あの今週もちょっと時間がちょっとなくなってきたので、来週その話をもっと振り下げながら、はい、またあの5月のね、今からのいいところとかですね、そういうことをまた改めて来週お聞きしたいと思います。今週ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
石巻の未来を語ろう、何でも座談会。お話はまだまだ続きます。8月後半は5月座談会をお送りしました。なお、この放送は一部 BGM などを変えて、何でも座談会の Facebook にて公開しています。もう一度聞きたい方、聞き逃した放送がある方はぜひ、ラジオ石巻ホームページトップ画面の左側にある、何でも座談会のバナーをクリックして、Facebook ページにお進みください。来週の放送もどうぞお楽しみに。ここまでのご案内は、ラジオ石巻の青木恵美でした。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、オリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、アコースティックコンサートホール N ズスクエア、南中里3丁目多目的スペース K ボックスの提供でお送りしました。